下書きの芸術セル、石橋貴明の芸術セル。さて、石橋貴明のゲートセブン、今週のテーマは夏休み野球大好きスペシャル第2弾ということで、前回は伊集院光さんに続いて、今回も野球大好き芸能人を招きしました。ご紹介しましょう。カンニング竹山くんとナイツ花輪です。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
野球のことばっかりですね。ずっと考えて。
いやいや、本当ですよ、ね。
野球のことしか考えてないです、本当に。
でも前回、伊集院さんというかあれですよね。1週目は野球の話ほぼしてないですよ、ね。2週目だけですもんね、野球の話。
もうね、伊集院君がわがままで。いやいや、ね、野球からどんどんどんどんずれていっちゃって。
はい。いや、高木さんも盛り上がってました、1週目。
お惣菜を上げさせて売ったら、は
い。普通のラジオで。ちょっと、楽しい、面白い普通のラジオになってましたよ。
それはそっちはそっちで楽しいです。
そうそう、めちゃくちゃ楽しかったです。伊集院さん1週目。
なんで野球部やめて相撲取りになったんだって話。
いや、相撲取りになったなってないですから。
なってない。
若松陽に似てましたけど。相撲取りになってないですから。
相撲取りじゃない。
相撲取りじゃない。
話家さんです。
話家さんなの。そうです、ね。話家さんからタレントさんになったの？
そうです。話家さんやってやめて、で始めたから名前使えないかなんかから。
落第っていうね、三遊亭円楽師匠のとこ弟子入りして。それであのラジオのね、あのにオーディション行ったら受かってパーソナリティになっちゃってみたいな、はい
は
い、
初めだからオペラ歌手って言ってたんですよ。
オペラ歌手、
はい、ラジオだけだから、うん、で伊集院光って名前もつけてるじゃないですか、うん、でどこの誰かも分かんないわけですよ、うん、世の中は。だからオペラ歌手の伊集院光ですってずっと初めラジオの時そういうのやってて
内緒にやってたんですもんね、師匠に。
師匠に内緒だから。
内緒でやってた。
いつか伊集院静香さんが、はい、あの石橋伊集院光ってなんとかなんだよ、はい、何がですかって、やたらと伊集院さんラジオやってんですか。あいつをやめさせる伊集院ってだも
ん。何使ってんだ勝手にって
本人から言われたんですもん、はい、すごいエピソード
です。でも、はい、本当に野球好きなのね。あの、俺も初めて聞いた、はい、芸人リーグってあるんですか。
いや、そうですよ。やってるみたいですよ。伊集院さん結構本気で。
その理事長が
ブッチャーさんです。それも聞きましたよ、僕ね。
ブッチャーさんは、うんうん、とにかく勝ちたいから、うん、もっと高校野球やってたやつに、そうそうそう、漫談を教えて、芸名つけて、そいつを出して。
芸人にしちゃう、芸人風にしちゃうって野球やりたいから、
無理やり三人所属にさせて。そこまで。
いや、本当、ブッチャーさんの子供はだって、うちの、小さい時、うちのお父さんはプロ野球選手を持ってたんですからね。
毎回野球。
だって毎回ユニフォーム着てどっか行くし、で、仕事テレビ出てないし、プロ野球選手だともうずっと思って育ってるんですよ。
すごい。ほらまた今日
詰めていっちゃって芸人の話になると大丈夫ですよね。野球の、
まあ、その、芸能人で野球大好きという、はい、あの、はい、お二人、二人が揃ってこの番組に出るのは2021年の11月以来、どうしたソフトバンクジャイアンツ大反省会スペシャル、は
い
は
い
は
い
は
い、デジャブみたいな話。同じじゃないですか。
まだうちはちょっとまだ反省会はまだ早いですけどね。まだうちは戦ってますから、
はい、いや、まだうちは戦ってます。
いやいや、もううちはもう優勝はないかもしれないけど日本一はありますから、まだうちは。
それはもう3位に入ってと。
そうです、クライマックスからのね、その可能性はゼロじゃないですから、
まあ、ジャイアンツだってまだ全然今ギリギリ、
まあ、
A クラス、
A クラスはありますよね。
A クラスは全然あります、
うんうんうん、はい、もうじゃあジャイアンツも別に、
ソフトバンクとジャイアンツの日本シリーズの
可能性は見たいね。それ見たいね一番、はい、それが一番いいですよ、
8連敗中ですからね対ソフトバンク。
そうなんですよ。そこだけはもうモチベーションの腹感でやってますから。
そうですよ、スイープスイープですから、
はい、ソフトバンクとジャイアンツの日本シリーズになったら国民がみんな納得しねえよ。
下克上、下克上、
下克上で、
はいはいはい、
はい、
まあ、とりあえず、はい、今週は、はい、まあ、ソフトバンクから、
はい、
じゃあちょっと振り返ってみたい、
はいはい、
どうなんですか竹山さん。竹山さんもかなり今シーズンは手応えありって感じでしたよね。
あったでしょ。いや、今日はすごかった、逆にお二人に聞きますけど、あったと思ったでしょ、はい、前半もやっぱ強かったでしょ、はい、もうこれ勝てねえなと、はい、思いましたよね、はい、で本当に聞きたいのはなぜこんなことになったんだっていう。
これはだからまあ近藤がね入ってオスナが入った
時点で、有原が入
って、有原入ってよかったですよ。
そのだけでも投打が最強の補強ができたみたいな言われたじゃない
ですか。もうみんな言ってたもんね、はい、評論家の人も、うん、もう 忖度なしで、
はい、今年は
ソフトバンクだ、
はい、球場行っても藤本監督と喋っても、うん、今年はもう大丈夫だから勝ちますからってもうそれしか言わないぐらいのあれで、うん、まあそれはそうだろうなと思ってたんですけど、
王会長は2年連続オリックスにやられたから、うん、はい、今年は倍返しだよ、
倍返しだ
言ってましたから王会長
だからそうですよね、この間でもペイペイ行ってる時に、はい、あの練習見てたよ、なんか取材とかしてたらね、はい、だからあの藤本監督が出ていらっしゃったんですよ、はい、ただそこにあのスポーツ記者っていうか野球記者がグワッと行くじゃないですか、うん、藤本監督のマイク向けて、うん、で僕何の権利もないけど、うん、いっぱい行くからそこ混じって僕も行ったんですよ、うん、でずっとこうやって自分のスマホをこう当ててるふりして記者のふりしてずっとあの話聞いてたら、あの藤本監督があの記者の人が昨日の投手陣のどうたらことは どうでしたかねって言ったら、昨日も言ったろ同じこと聞いてってめちゃくちゃ不機嫌で、あ、負けてるからもうこう不機嫌なんだなって、まあ、あんな優しい人が
やっぱりね、普段優しいですもんね、
そうです ね、ちょっと不機嫌なあれでしたね、インタビューでしたね、
ファンから見てて この打順とか、うん、ちょっと納得いかないとかそういうのってあんまり なかった、
打順がちょっといろいろ変わるというのは納得いかないところだけども、はいはい、やっぱりその調子悪かったりするから変えていくのはしょうがないなっていうのもあるんですよ、うんうん、で、まあ、初めやっぱりコンちゃんをもう3番にしなさいよみたいなずっと言って、うんうん、まあ、実際今コンちゃん3番になったりしてるんで、うんうん、それは初めは1番で使ったり2番使ったりとかいろいろあったじゃないですか、うんうんうんうん、でも打線自体はだからもう誰が悪い云々ではないんですよね、もうみんなが全く当たってないってことじゃなくて、当たってんだけど残塁で点取れないとか、もう それがずっと続くんですよ、
だから別にギーダーもいいし、
いいコンちゃんも4人ぐらいいるんですよ、
牧原だとかもいいし、はい、
牧原、近藤、柳田、
うんうん、で頭栗ちゃんも良かったし、はい、
そうです、もう栗原選手戻ってきますからね、もうすぐね、う
ん、でなんでこの感じから一気にあの7月に12連敗、
そうちょっと言いづらい外国人の人いるじゃないですか、何ですかね、あの
アスディーヨね、
アスディーヨ、
うん、アスディーヨね、
全く勝ち越せ
ない、うん、ずっとね、ホーキンス、アスディーヨ、ガルビスがずっとこのね3人衆がね、あのホームランゼロで来たんですよ
それでいいですよ、
でやっとアスディーヨが1本打ったんですけど、はい、ほんでこのもうはっきり言うとね、はい、打線で言うとね、はい、前半ね、はい、もうこの外国人が3人とも全然活躍しないっていう、
でデスパイネ
戻したんですよ、デスパイネ取ったんですよ、デスパイネ取ってデスパイネ取ってやったと思ったけど、出た試合全然活躍しないって結局今2軍行ってホーキンスなんかはね今3軍出てます2軍じゃないですよ、3軍出てます、今
外国人
もう終わりです今年、
だバッターが全部計算外だった、
全部計算外、ガルビス2年目ですけど全然ダメです、
ほとんどが1
割3分6厘とか、ガルビス1割5分2厘とか、ね、デスパイネは1割1分5厘ね、
これじゃダメですよね、
中村晃に、はい、だから代打で、うん、この
アスディーヨね、
アスディーヨ出した時あって、はいはい、うんって思いましたもんね、
もう今ファンも代打でアスディーヨってなってるからうーだからね、
それでなんかバット折れて、はい、内野フライ打ってもう なんだかなと思っちゃうと、やっぱり藤本さん期待してるの分かるけど、左ピッチャーだったから中村に変えてアスディーヨに出したんですけど、はい、やっぱりこうやっぱりネットとか見るとありがとう藤本監督みたいに書かれちゃって、うん、いやまあ中村のが怖いでしょみたいな、
だから中村少なくと2割6分7人
中村いいんですよ、中村晃がずっと良かったのに、
高打者じゃないですか、
だからここでそういう采配とかもいろいろファンはちょっとうんって言ってたりとか、
期待してはねいるんでしょう
けど、とにかく打たアストディーヨなんかさ、代打出てきてさ1球目からもいいのよ、別に初球から打つのいいけど1球目からさ打ってセカンドフライ打っちゃうのよ見ろもうちょっともうちょっとだけ見ろアストディーヨっていうやる気は分かるけど、
それはさじゃない、打撃コーチだとかそういったところにも批判がいっちゃうわけ、
あ確かに、ね、うん、だからどうなってんだはずっとありますよね、うん、もうそしたら2軍でもうちょっと誰か出したらいいじゃねえかっていう、うん、ことになるんですよ、うん、でそれでずっとリチャードとかが2軍で活躍してるけど、ずっとそう外人が来てるから出れないんで、うん、でも外人が結構下がってリチャード出したんですよ7月の、うん、まあ、何回か出たんだけど、うん、一番最新で言うと7月の30日ぐらいにリチャード上がったんですよ、うん、でリチャード上がったんですけど、もうじあの数日前にまた2軍に返されたんですよ、うん、ほんでリチャードもね、36打席で6安打しか打ってないんですよ。ほんで俺、ね、試合見に行ったの、それちょっとあの野球評論家の人とね、あの仕事だったから、リチャードのバッティングをずっと見てる時があって、試合中。で、そしたら、 まず1球目、まあ、ある打席ですよ、うん、まず1球目、思いっきりあのチェンジアップのボール、うん、もうほっといたらボール、うん、これ思いっきり振るんですよ、うん、でその評論家でもこれ、あ、これ振っちゃったねっつって、うん、多分次ねピッチャー直球投げてきます、ストライクでっつって、ストレート投げてきますよっつって、こっち勝負ですよって言ったのにリチャード見逃すんですよ、うん、ほんで次、あー、ダメだねこれ、あー、次ねスライダーもう一回投げるよあのピッチャーで、リチャードね多分振るよって言ったらね、それで振るんですよ、
三振
三振で
三球三振、
そう、ほんで結局何が悪いんだったら、まあ、リチャードってすげえいいやつなんですよ、うんうんうん、もう人間もいいし性格もいいし明るいし、
沖縄の人でしょ、
沖縄でね、すごいいいんだけど、やっぱりこういろんな世論家の人に聞いたら考えてやってねえと、
駆け引きとかね、そういうのはないと、ね、
でまた落ちた、でもリチャードいいバッターだから、もう1軍でね、本当に将来4番なんですよ、リチャードが、う
ん、ずっと言われてますもんね、なんかリチャード、まあ、
かなり飛距離はすごいから、うん、王会長も期待してるという、うん、でもちょっと時間かかりすぎてるよね、
ちょっとかかりすぎてます、でも2軍じゃもう使うとこないぐらいにリチャードホームラン王だし、もう2軍行ってもバンバン打っちゃうから、うん、で一番上げたらああいう風になるわけですよ、うん、でもそこのねズレ、そしてそこに外国人3人全然ダメ、下に打ってたやつ入れる全然ダメ、もう誰が植えるんだっていう、もうずっとそこでもうギクシャクですよね、
やっぱなるべくしてちょっとなんかね、うん、順位が
やっぱ、ね、打撃陣が問題なの、
まあ、それとあとは打撃陣 の, その勝負残塁で打ってないっていうのと、うん、やっぱり先発陣ですよね、先発陣は悪くはないんですよ、悪くはないけど、大体一試合に3点、2点から3点差に失点されるっていう、直下ずっと続きますよね、
やっぱ千賀君の穴が埋まってない、
埋まってない、今この段階で、ソフトバンクの先発の一番の勝ち頭は和田ですからね、ベテランの
松坂世代最後の選手が、
そうです、
まあ、まあ本当だ
ね、6勝6勝5敗だっけ、
6勝4敗、
石川とか東山とか
で有原が続いて、有原がほらちょっと後半出てきたから、で有原が次なんですけど、うん、勝ち頭がね和田っていうのはこれいかがなもんかと、
なるほど、
ほんで昨日か一昨日の、うん、ちょっと前のニュースかな、うんうん、和田がね、うん、10年ぶりにフォークを投げたっていうね、和田が浅村だったかな、浅村にねフォーク投げたんですよ、10年ぶりに、メジャー行く前はちょっと投げてみてたと、でも自分でフォークの自分が投球フォームじゃないと、自分の投球フォームが合わないと思ってフォークを捨てたらしいんですよ、でフォークが投げてないんだけど、コンちゃんにチェンジアップとフォーク持ってるピッチャーってバッターからしたらやっぱ怖いですよって言われて、ほんでこの間浅村のバッティングの時にフォーク投げたんですよ、でこれは見事三振取ったんですけど、それを10年ぶりにフォーク投げたっていう記事を我々はどういう心境で読めばいいのかっていう、その勝ち頭和田ってなってる時にベテランがねそこまでまで投げてんのに他何やってんだよっていう、
そうね、ちょっとまあ東浜奈緒ちゃんにもちょっとキャンプの時言ったんですけど、まあ千賀君の穴をもう全員で埋めない限り今年はやっぱきついよねっつって、はい、なお頑張れよってもう、ね、年齢的にはもう引っ張っていかなきゃいけない年齢なんだからって頑張りますと言ってたんですけど、
うん、いい時はいいんですよ、
ちょっとそのね不安なとこが、ね、出ちゃってますね、
そうだから東山投手だ、うん、石川投手だね、みんないい、めちゃくちゃいいんですよ、うん、いい時は、うん、でもちょっとね調子悪い時は、うん、なんか、うん、あらあらあらあらまた打たれたあらあらあら、ね、なっちゃうんですよ、
でも完全にモイネロ抜けてからの勝率下がりましたよ、
完璧そう、モイネロが初めいなくて帰ってきて一気に勝ってきて、そしたらモイネロがいなくなってただどんどん負け出して、たまにオスナも打たれ出して、でもそれがずっと起こりだしたんですよね、で結局じゃあどうするかって言って、新しく
取った
んですよ、ヘルナンデス、
知らない、ヘルナンデス、
ヘルナンデスがね、メジャーでね、91試合出て 3勝4敗の18ホールドなんですけど、うんうんうん、でもうとにかく球が速いです、
うんうん、これいいの、
これがね速くて、この間初めて2軍で投げました、球がめちゃくちゃ速い、150キロでバンバン投げて、この間1回をね19球投げて1三振取って3四死球なんですけど、球は速いです、ただ前評判でとにかくコントロールが悪いとは聞いてたん
ですよ、ダメだよ、それがボイネルの後8回とか一番 大事なところ投げさせられないじゃん、フォアボール多いんじゃん。
で、フォアボールで見たんですよ、これはメジャーの映像ね、これね、うん、早いでしょ、
早い、
うん、早いでしょ、う
ん、ちょっと左のサイド気味に投げるんだね、スリークオーター気味に。
そうですね、
だ結局さ、うん、大竹出さない方が良かったけど
ね。そうなんですよ、大竹と田中正義、
そう抑えでバシバシ投げてる
もんね。カジヤも今阪神で長継ぎで大活躍してますから、うん、もう全員いなくなった選手、
大竹はだから何話が好きだったんでしょうね、
なんかあるんですか終盤に向けて、うん、ソフトバンク
ですか、
終盤に向けてです
か、ね、もう要は、うん、まあ、ちょっと申し訳ないけど、うん、優勝までは届かないきついかな、
優勝も自力はなくなりましたからね、うん、
ですから、まあ、いわゆる A クラスに入って、うんうん、クライマックスシリーズに向けてみたいな、
はい、正直言うとこのまま3位でクライマックス行くと多分ちょっとなかなかきついですよね、うん、多分やっぱオリックス抜けてるから、うんうんうん、そこで1位になるっていうのはクライマックスで勝つってなかなかきつくなると思うんですよね、うんうんうん、だからあと何があるのかな、
何期待、期待ないですか、
若手の野手とか、うん、なんか巨人でいうと秋広浅野とか、うん、いるじゃないですか、結構ソフトバンクっていないんです
か、ね、若手ねめちゃくちゃいるのよ、いる、うん、若手あれがいる、今、ね、この映像でも出てんだけどね、中村亮太とかね育成でね、で来年そのままよかったら司会者会になったりとか、うん、
出し続けたらね、
はい、あと育美、生の海って書いて育美っていう、これもねめちゃくちゃもう2軍でいいですし、うん、いいのよ、あと川村とかね、川村も来年、うん、これ川村中田はうまい具合に来年育成から抜けると、これ将来の 1,2 番ですから、ほんで育美っていう選手とかは大体3番4番候補だし、ただもうちょっと時間がかかるよね、
ちょっと思い切って切り替えられる状況ではないんだよね、はい、まだ3位っていう、もう5位6位だったらもう今年はもうちょっと我慢して使ってみて、はい、来年ブレイクしそうな若手を今じゃちょっとずつ使っていくかっていう位置でもないじゃん、まだ。
そうなんですよ。そこがちょっと中途半端な感じ、真ん中ごっそり抜けてるみたいな、なんかそんな感じがするんですよね、うん、そこでいきなりは変えられないよまだっていう、プロ野球のチームとしてっていう、うん、って感じになってますし、やっぱ何ですかね、夏以降ぐらいで、夏以降とかこの夏に入ったぐらいで、うん、ペイペイあたりにこう取材行ったりいろいろしてると、うん、あんまり聞きたくない嫌なあの裏の情報がいっぱい入ってくるようになりますよね。やっぱ、ね、調子悪いとね、
チーム状況が悪くなると、はい、まあ、言っちゃあるんですけど、まあね、マスコミ含め荒、はい、探しになっちゃうんで、まあ、
そうなんですよ、だからこのラジオでも言えないような、まあ、中に入り込まないと言えないような情報が、ね、各方面から、うん、うん、あの人こうらしいよ、
ちらほら
愛してきた、本当にみたいな、先
輩を
調子悪いとね、そう
やっぱそうなりだしますし、うん、偶然ちょっと2日前ぐらいまた福岡行ってたんですけど、うん、もういよいよ、いやこれは分かんないですよ、僕は噂だけの話しますけど、うん、いよいよ来季の監督誰だって話は ね、なってきますよね。
え、西野さん何年やってんの？
2年ですね。
2年でやあるの？
やっぱこの成績だし、やっぱ優勝しなきゃいけないチームが2年連続でこうなって、まあ、去年はもう本当にもう勝ったも同じなんですけど、でもやっぱこうなっちゃってるから、上昇軍団としては多いってなってるから、だからその話も決まってないですよ、それ噂で福岡でこうみんなでそんな話が多くなってきたってだけですけど、
博多っ子はそういう、
次だね、
焼酎飲みながら、
そうですね、
次は誰ばいって、はい、もうすでに来季の監督問題まで福岡ではもう
この8月の中旬、私が福岡でちょっと仕事してるとそんな話までちらほら出てた現状でしたね。
いやどうしましょう、
まあ、どうしましょうって言われると
一周目たっぷり取れちゃったんですけど、ソフトバンクすごく暗いまんまで終わっちゃうんですけど、
竹山さん、来季につながる、
来季につながる明るい話題をね、
明るい話題欲しいですけど、
来季につながるのもあります。今だんだんじわじわハニーズっているんですけど、要は女の子たちのダンスチームあるでしょ、どこの、あれソフトバンクの場合ハニーズって言うんですよ、
ハニーズ、
はい、ハニーズが、はい、今ヨカヨカダンスっていうのがあって、はい、その日ハムがほら
キツネやつダンス、
はい、まああれでいろいろ流行ったから、はい、ハニーズはヨカヨカダンスってやってるんです、はい、それがもう驚くほど高木さん可愛いです。で流行ってきてます、ヨカヨカダンス、ヨカヨカダンス、ヨカヨカダンス流行ってきてるんで、はい、だから盛り上がってますよ。
そこここなの今、はい、ここいいですね、ソフトバンクの来季に向けての
まあでもピッチャーで言っても、まあ有原選手もそうだし、シチュワートジュニアなんかも、 本当にこの間打たれちゃったけど、本当に本当によく5年目で良くなってますから。
うん、そうね。
でも5年かかってんだもんね。
5年かかりましたね。
ドラ1のドラ1ですから ね、 メジャーの。
はい。でも斉藤和美さんとかは、もうスチュワートはメジャーに返してもいいぐらいの選手にして返すって言いますから、そのぐらいの素材だと言ってますから。だから5年かかってやっと1軍で出てきましたけど、だから来年ぐらいはまだソフトバンクで投げてもらえると思うんで、この辺は僕はすごい注目しますけどね。ピッチャー陣も全員が悪いってわけじゃないから、なんか変わればちょっとずつ良くなるメンツじゃないですか。もうどうしようも使えないってメンツ誰もいないですから、なんか歯車の問題だなと思いますけどね。今年はちょっとつまずきましたけど、はい、来年はまだまだ明るいと思います。
来年、
まあ、ちょっとオリックスが強いっていうのもあります
よね。オリックスがちょっと強いのもあるよ。でも昨日ちょうど今日の収録ですけど、昨日の試合は山本打ってますからね。有原でね、有原が投げ勝ってますから、はい、ね、山本その前とかも前の前ぐらいも山本打ってますからね。だから全然
山本昨日自責点ゼロだったみたいです。
ほとんど打たれる、ね、うん、
だから打ってはないです。
石橋貴明のゲートセル、石橋貴明のゲートセブン。